おい、あれ。吉川が妙なものを見るような声を出したため、相馬と小玉は彼の指す方を見た。窓の外に自動小銃を小脇に抱えて、こちらの方に悠然と歩いてくる男の姿があった。とっさに相馬は本部に照会を取った。駅交番から本部。
はい、本部。
音楽堂の方面から鼓門方面に徒歩で移動する武装した男1名あり。
それが椎名正明だ。
椎名は何を？
予定より少し早いが、ウーダバをおびき寄せることになった。
この状況下でですか？商業ビルの状況もまだ把握できてないのに。貸せと言って小玉が相馬から無線トランシーバーを取り上げた。本部、本部、こちら駅交番、共同作戦を担当する自衛隊の小玉です。
自衛隊？
自衛隊という単語を無線から聞き、本部の通信員は一瞬ひるんだように感じられた。警察の作戦は承知しているが、この状況でウーダバを引き込むのはさらなる混乱を招く恐れがある。第一、椎名の装備がおかしい。
装備がおかしいとは？
小銃を携行するのは別に問題ないが、背中に背負っているあれは RPG だ。小玉が説明する状況を本部の人間はどうも理解できていないようである。意図を持った装備だ。椎名の姿は映画のランボーそのものだ。小銃にはグレネードランチャーまで装着されている。あれは完全に敵側を自分の手で殲滅するための装備だ。誘引するだけの意図のものではない。
椎名はテロリストを浅戸になり代わって金沢駅に出現する。そのシナリオに沿った行動だとすれば、特段やりすぎとは思えない。浅戸は制御不能かもしれないが、椎名は制御可能だ。
しかし椎名は浅戸とは違う。素人があの手の重武装をしても脅威はない。だが万が一にあれが別の意図を持った武装だとしたら、事態は収拾がつかなくなる。椎名を止めてください。このやり取りをしている間に別無線が本部につながった。
古田より本部。
商業ビルに向かい、無線が途絶していた古田からだった。
はい、本部岡田。古田さん大丈夫ですか？
大丈夫や。それよりも厳重に注意しろ。
何ですか？
武装した浅戸がすでに現場に入ってる。
え？
商業ビルの中居で銃を乱射したのは浅戸啓太や。わしがこの目で確認したところ、民間人10名、警察官3名殺害。その他にも犠牲者は出とるかもしれん。
そんなに。
現在この7階にはわしと山形久美子、久美子の勤務先のオーナーの3名や。すぐに安全確保のため相応の人員を派遣してほしい。
今機動隊が向かっています。
どんだけで到着する？
間を置かずに現場機動隊がこの古田の問いかけに応答した。
商業ビル班より7階。
はい、7階。
今5階だ。もうすぐ着く。
犯人はカラシニコフを所持、粗暴の武装をしている。7階までは十分に注意して来られたい。
了解。
無線のやり取りを聞いていた片倉から表情が消えていた。
本部、本部。こちら駅交番、市内の対応至急求む。
おまれ、駅交番。片倉がマイクに口を近づけた。
はい、駅交番。
本部統括の片倉だ。椎名の行動は警察側で承認を得たものだ。ここに来て撤回はない。
今の古田さんの報告で分かったでしょう。浅戸はもうここにいるんです。あいつはあいつなりのテロをもう始めてるんです。ここで椎名がさらにテロの呪しを上げるようなことになると、事態が収拾できなくなります。
いいから外野は黙ってろ。この片倉の一括は小玉以外の無線を聞いていた関係者全員に伝わっている。音を届けるはずの無線が沈黙した瞬間だった。椎名の出方を見てからや。まだ椎名は何もやっとらん。確かにそうだ。椎名の武装は度が過ぎているかもしれないが、 テロリストをおびき寄せる役を担うのだ。危険な役割であるには違いはない。それに偶然ここに武装した麻人が乱入してきた。椎名と麻人は仲違いとなっている可能性もあり、そうなると椎名の安全面にも不安がある。
じゃあ警察はあの装備をどうやって用意したんですか？
児玉が片倉に噛みついた。
あんなものを警察で用意できるわけがない。
これには数秒の間を持って片倉が回答をした。椎名から事前に用意せよとの指示があった。
椎名から？
そうだ。
どうして？
だから外野は黙ってろ。こう言って片倉は一方的に駅交番との無線を打ち切った。どういうことだ？児玉は困惑した様子で吉川を見た。吉川はライフルバッグを開いてそこから小銃を取り出している。
警察には警察の考えがあるんだろう。今から俺らは警察をフォローする。
特務本部からか？
ああ、あいつらもすぐそこまで来てるとさ。
あいつら？
相馬が二人の会話に割って入った。
珍しいからよく見ておけ。
吉川は不敵な笑みを漏らした。
商業ビルから逃げ出した人を機動隊が音楽堂まで誘導する。大方の民間人が避難できたのを確認しての椎名のこの移動だったので、彼の様子を見てさらなる混乱をきたすようなことは幸いなかった。この辺りの段取りの良さはさすが椎名であった。彼の姿を見て驚かない者はいないだろう。まさに先ほど児玉が乱暴そのものと評した通りの姿だからだ。
おい、なんだこの格好は。
金沢駅に向かう車の中で現場から送られてきたライブ動画を見ながらヤドルチェンコはつぶやいた。
まるで怒りのアフガンみたいですな。
ヤドルチェンコと同じモニターを見ていた隣に座る男が笑った。
格好なんかどうでもいいじゃないですかボス。あれですよ、こいつも俺らに加わって派手にやらかすんです。
ヤドルチェンコは彼を無視するようにモニターを見つめた。
ボス。
助手席の男がヤドルチェンコを呼ぶ。
なんだ？
現場から連絡です。初めていいですか？
ヤドルチェンコは時計を見た。時刻は17時半だった。
予定より早いですが。
モニターに映る椎名は思ったよりも早い足取りで鼓門へ移動している。
ボス、遅刻はまずいですぜ。
何言ってんだ、あっちが勝手にフライングしたんだろう。
とはいえタイミングってもんがあります。
分かっていると言ってヤドルチェンコは10秒ほど黙った。
始めろ。
こう言うと車は信号で止まった。ヤドルチェンコが乗る車は今金沢駅から目と鼻の先、車で3分の距離、広岡の交差点だった。
不審な車両が猛スピードで金沢駅に向かっています。
テロ対策本部に入った無線に岡田が反応した。
詳細をくれ。
武蔵ヶ辻の交差点を時速90キロで走行、信号無視です。そのままスピードを落とさず金沢駅に向かっています。やがて別院通り口交差点の検問にぶつかります。
止めるな。
いいんですか？
いい、予定通りだ。下手に止めに入って怪我人が出たら大変だ。注意しろ。
了解。
本部よりマサさん。
はい。
予定通り車両がそっちに向かった。別院通り口をやがて通過する。椎名の警護に万全を期されたい。
椎名の様子はそちらでもライブで確認されてますか？
ああ。
ご指示通りの装備をさせ、放出しました。
他の機動隊員は？
椎名から車両内での退去を命じられています。
何？聞いてないぞ。
爆破の合図でウーダバはどこからともなく攻撃を仕掛けてくる。そうなったらこの車両ごともてなしドームに突っ込んで弾よけに使えたのことです。
何？
それなりの銃撃戦が予想されるから少しでも遮蔽物が多い方がいい。そう後で本部に報告しておいてくれと言われました。
そのような措置は聞いていない。だがことここに至ってそのようなことを言っていては現場に混乱が走る。岡田は了解したと言った。
ところで椎名は本当にあの手の武器を使いこなせるんですか？
使いこなせなかったら何のコスプレだ。
にしても物騒すぎます。
貴重な戦力なんだ。今の俺らにとってさっと同様に。
車両別院通り口検問突破。
とうとうこの片田舎の駅舎で激しい銃撃戦が始まるのだ。途端に無線を聞く全員に緊張が走った。